はい、こんにちは。イノブラジオのお時間です。イノブラジオではビジネスやデザイン、テクノロジー、はたまたカルチャーなど様々な領域をミックスしながら、メンバーが気になっている様々なトピックについてざっくばらんにお話ししていきたいと思います。ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。新年第1回目ということで第6回目なんですけど、1月8日かな、1月8日ですね、本日は。
年が明けた感じが全然しませんね。
そうですね。まあ、明けてないんでね、実際は。これ、1月30日、間違えた、12月30日録音してて、ちょっとね、まあ、今日ちょっとお話も出そうなんですけど、メンバーの一人が今、就論、マジで佳境みたいな感じで、年明けになるとさすがに死んじゃいそうなんで、年末に今撮ってるんで、明けてないんですけど、実は。開けたテンションでやります。
よし、
はい。で、今日のテーマなんですけど、まあ、一応2021年になったので2021年の抱負ということでやっていきたいなと思います。
はい。
なんで、まあ、2021年こんな年にしたいよとか、こんな年にしたいよっていうのを、はい、お伺いできればと思います。はい
はい、
そんな感じですね。これ最初なんか結構大体俺がめちゃめちゃ話してて、俺が編集してるからいつも聞くんだけど、うん、めっちゃ話しててこうすごい不安になるんだよね、編集こいつばっか喋ってんなって。ちょっとこの最初のところも他の人に投げていきたいな。
確かに。
ちょっともうみんな飽きてると思うんで、リスナーさんも僕の始め方。じゃあ決めた。ちょっともう次回からは、
そんなことないよ。
持ち込み会、てか持ち込んだやつが最初のこの、どうもみたいな感じの始めあれをやるっていうのにします。決定です。
しよう。
決定しました。
はい。
はい、ということで、2021年の抱負ですけど。どういう感じでいこうかな、
うん、
なんか我こそはって人いますか？
みんな微妙な。
難しいよね、これだと。だって2021年の抱負って言われたのが5分前とかでしょ。
まあ。
まあでも、薄々はやっぱ考えなきゃいけなかったことだもんね。来年どうしようか、ね。
そうそうそう。
だって結構公平とか身辺変わるんじゃない、うん、あ、これあんま、あれ言わない方がいい。これ
あ、別にいいよいいよ、全然。あ、そうそうそう。そういう意味で言うと、あ、変わる予定だから、さっきまだ、抱負レベルには固まってないから言わなかったけど、来年の一つの目標、うんまあね、こうやっぱこう独立する予定なんですけど、まあ、しっかりこう規律を持って働くっていう、こうダラダラしない、
うん、
自由に戻るからさ、また
確かに
誰もこう怒ってくる上司とかいないし、評価とかもさ、
うん、
社内で評価されるとかないから、
うん、
市場に評価されるんだけど、その前にしっかりこう、まあ、時間じゃないけど、ちゃんと毎日働けるかっていう、ちゃんと自分のリソースをちゃんと逃げないで投入できたら、いいなと思ってるから、習慣は作りたい。
うん。
うん、
習慣を作る。
これ、最初に言い切らなくても、話しながら、2021年実はこういうことかもなみたいな抱負を徐々に固めていくとかでも全然いいので。
確かにそういう
回、うん、一人一人なんか、うん、一気に順番に話さなくてもいいかも ね、
そうだね。
むしろみんなでこうなんか一人一人の抱負を考えていくみたいな。でも、まあ、ちょっとね軽くメンバーの紹介とかしとくと、てかこれイノプのこと知らない人はマジで誰だこいつだって感じなんだよ多分。一人誰かの友達が多分聞いてくれてると思うんだけどさ、基本的には内倉くんとなっちゃんは、まあ、来年ね、就職だよね。まあ、
そうですね。
まあ、就論が出せれば。
うん。
うん。まあ、全然出せない可能性もあると思うので、まだわかんない
です。まあでもちょっとここに来て、2% ぐらい 博士課程進学っていう可能性が。
そうだよ。ないでしょ。ないでしょ、別に。そんな。
いや、博士課程かなみたいな。そんな気持ちで博士課程にはいけないと思うんですけど。いや、さっきのでも公平の話聞いてたね。やっぱ規律、やっぱ博士課程も多分すごい、まあ3年間自分の与えられて、そこで自分でこう区切っていってアウトプットを出すみたいなのは、超自由っちゃ自由で、そこで自分を律することができるのかっていうのは、難しいよね。
難しい。
確かにね。ちなみにその博士課程っていうのは、その修士課程を今年終了できないことの比喩表現として使ってるわけではない。普通に修士課程を終了しての博士課程ってことですか？
まあ難しいよね、それも。
どういうことか難しい。
修士でそのやりきれなかった部分を博士で引き継ぐっていうのは、修士課程が不十分だったから博士で引き継いでやるっていう言い方もできるかもしれない。
なるほどね。うん、そうなんだ。結構でも、そうか、楽しいというか、もっとやりたいなみたいなのはあるんだね。今の研究室的なことを。
うん、そうですね。なんか、やっぱり、ものを作るところにいたいなっていう気持ちが、こう、増えてきたんで。
うん。
まあ、それは、こう、そういうのも考えつつ、もうちょっと進路を、こう、もう一回悩み直そうかなっていう。時期に来ております。
なるほどね。
ちょっと今年の抱負とはちょっとずれちゃったけど、
いやでもなんかわかんないけど、この今年の抱負とかってさ、俺のイメージは去年との比較で決まるイメージあんだよね。結構今年の目標こうで、なんかそれが達成できた達成できなかったみたいなのと比べて、じゃあ来年こうしようみたいなのがある気がするから、
うん、
なんか結構、うん、2020年の振り返りとその来年の抱負みたいなのはなんか一緒にやってるの多いよね。なんか Facebook とかでもさ、近況報告となんか来年の抱負みたいなのとかやってる人多い気がするし、
う
ん、
確かに
そういうイメージもありますね。結構
なっちゃんはどうなんですかね。なっちゃんも僕と同じで修士論文を今年の初めか提出したら、うん、もう4月から働き始めるっていう感じなんだよね。
やっと社会人になりますね。でもなんかずっと今もインターンしてるところでそのまま働くので、なんかすごい社会人になるのが楽しみで、今からなんかもう早く修士論文もすごい今好きなテーマをやってるからちゃんとやりきりたいけど、
うんうん、
なんかこう仕事と今両立してて、どっちもこう手つかずみたいな感じの時もあったから、早くなんかフルコミットしたいなっていう気持ちもあって、で4月からはめちゃくちゃ楽しみです。そう、社会人になるのが楽しみっていうのがめっちゃいいなって自分でも思うのと、なんかやっとこう自分の好きなこととかものづくり、なんだろう、なんかその自分の考え方とか面白いって思うことが結構言いやすい環境でもあって、自分の今の会社がで、なんか面白いのあったら一緒に作ろうともなれるし、またそれで結構ちゃんと世の中に出して生きる環境もあるから、うん、来年からめっちゃ頑張りたいのと、なんか去年そのずっとインターンをしてて思ったのが、だから私あんまりこう専門分野がないっていうか、まあ、感性工学っていうものを学んでいるものの、結構まあめちゃくちゃこれ専門ですとかこれ詳しいですみたいなことあんまりなくて、まあ、なんかすごい仕事をしてて、やっぱあこの動画作るならもうあの人に頼もうとか、なんかウェブデザインするならもうあの人に頼みたいみたいな、なんかその頼まれる人めっちゃかっこいいなと思って、でもプロっていうわけだから、なんかこう動画イコール何々さんみたいな、なんかかっこいいウェブデザイン何々さんみたいな、
うん、
こうなんか何かのプロってやっぱめっちゃかっこいいなって思ったから、なんかこう明確に そんなめっちゃ詳細に決めなくてもいいんだけど、なんか来年の1年はなんか丸々のプロみたいな、自分がこう極めていきたい分野を、まあ、広く浅くいろんなことを吸収しながらやるんだけど、なんかこう明確にやっぱこれをもっと誰よりも極めていきたいみたいなところが見つけられるといいなって思ってます。
確かにね。
そう、やっぱ かっこいいんだよね、なんかすごいプロなんだよね。
なんか、まあ、この人といえばこれだよねみたいなものがね一個あると、
うん、
なんかいいよね。
そう、なんか圧倒的な信頼感っていうか、
うん、
この人だったらやってくれるみたいな。あ、そんななんか分かりやすい動画とかウェブデザインとかじゃなくてもいいんだけど、
うんう
ん、なんか今私がなんかなんとなくこれかなって最近思ってきてるのは、なんか人の五感とか、
うん、
まあ、あのセンスの、うん、なんだろうなことをすごいもっと来年働きながらも研究っていうかめっちゃ勉強して、うん、でなんか人がどうやって世界を知覚してるのかとか、
うん、
なんか嗅覚と記憶の関係とか、うん、なんかそういうものとかをすごい詳しくなって、それを生かした企画とか、
うん、
なんかプロダクトを作りたいなっていうのがあるので、うん、まあ、ちょっと来年は1年今んとこその感覚みたいな五感みたいなことを軸になんか学んでいきたいなと思ってます。
いやすごいわかるわ。なんかその何かを作りながら、うん、でももう一方ではその研究をするっていう、
うんうんうんうん、
やっぱ作ることが研究になるっていうか、なんか今ちょうど修士論文でも、うん、あのリサーチスルーデザインって言われるなんか領域があって、その今までリサーチってこう何かを調べるとか文献を調べるとか事象を調べるみたいなことだったんだけど、そうじゃなくてこうデザインをしてなんかものを作って初めて今まで言語化されてなかった現象について知るとか、なんかそのものをこう見たときとか触ったときとか知覚したときに、あ、こういう感覚になるんだみたいなのをこう知っていくっていうのは結構新しいっていうか、なんか、
うん、
まあ確かにそれ作ってこう実際に体験しないと分かんなかった感覚だよねみたいなのはすごいあって、特に人間の五感とか、僕も今修士論文のテーマが触覚のなんか領域のことなんですけど、物をこう作って実際に触らないとやっぱもう分からないというか、もうその論文じゃ明らかになってないので、なんかそういうものづくりしながら研究も一方でしてて、深めながらそれをこうどうやって社会とつなげるような、なんだろう、なんか具体的な社会実装のアプリケーションを考えて発表してとか、でも一方でまた研究してみたいなの、なんか両輪回せたらいいよね。
うん、めちゃくちゃそう。
なんか今の話聞いて思い出したんだけど、なんかイノブもなんか結構そういう感じの始まり方だよね。なんかどういうことかっていうと、まあイノブってそっか話したことないよね。まあ浩平が最初ね、俺ら3人、まあ3人に声かけてくれて、でアイスクールっていう土台のプログラムで、まあイノベーションとかどっちかっていうとこう理論的に学ぶという場所で、まあいろいろ1年間まあ勉強してきて、でもなんか実際そんなになんかものづくりというか具体的に作るとこまでいったプロダクトないよねみたいな、まあ、結構コンセプト段階で終わったりとかワークショップをベースにこう進めていくので、もともとそういうのをやるプログラムではないんですけど、で声が声かけてくれて、でなんか実際にもっと作っていこうぜみたいなところって、まさにこうアイスクールでやってたのってどっちかっていうとこう研究チックなとこなんだけど、なんか実際にでもそれを踏まえて特に自分たちで一から作ったものとかってないから、なんか自分たちがどれぐらいできるようになったのかとか、どれぐらいのものをこう社会に対して作れるのかっていうのがやっぱ分からないから、なんかそれっていいんだっけみたいなところを、まあ、多分浩平がこうずっと思っていて、でそれで3人で声かけてくれて、まあ、3人もなんとなく多分そういうことを思っていて、ね、いいねやろうみたいな感じで始まったというのを思い出しましたね今、はい、であのその小山くんも本日のラジオには参加してくださっているんですが、ここまではあのリスナーとしての参加ということで、ちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか。
いやいや、はい、最初に喋ったよ。
あ、最初に喋った。
習慣化したいっていう。
そうだね、確かに。聞くのうまいな。
いやいや、その聞くのうまいでしょ。 そう、聞くのうまいね。
たくみくんが見習った方がいいところ。
そうだね、確かに。
でその習慣化したいっていう話した後、自分で思ったんだけど、レベル低って思った。普通に。いや、来年の目標はちゃんと働くことです。
でもなんか、
いや、でもさ、やっぱね、そこに、あの、ひしひしとそのリアリティを感じる。
なるほどね。
なんかやっぱ本当に、多分本当に独立してそういう環境になることがもう決まってる人じゃないと、うん、発せないそのシンプルさがある気が
する。なんか確かにシンプルだね。
うん。
排水の陣感ある
ね。なんかいい。いやいや、でも、そうだよね。ちょっと反省してた。
なんでや
る。いや、そんなの当然で、その上で、いや、こう、世界を変えるプロダクトを作るとかさ、ちょっと一発当ててくるわ、みたいな、そういうことじゃん。本来言うべきは。なのでもう、超基礎の基礎のところを目標にしてるって、こう、基礎ができてないっていうことだなっていう。
まだその一番人間らしいその本音の部分が出るのがこのラジオっていう、いいんじゃないですか。なんかそのやっぱビッグそのビジョンはね、会社のホームページに書けばいい。
確かにそういうことで、はい、じゃあまたあのリスナーに戻りたいと思います。ちょっ
となるほどね。いやでもちょっと確かに公平を見習いたいわ。確かに。
全員リスナーだったら、リスナーしかいないよ。
あれね、45分沈黙だけのラジオみたいな。
新しいけど。
ジョン・ケージ的なの、騒音。
たくみくんの来年の抱負は？
来年の抱負ね。なんか、去年、イノブでなんか毎年漢字一文字で表すみたいなのをやってて。
やったね。
で、僕は2020年は作る、あの想像の層の方の作る、あごめん、クリエーションの想像の層の方の作る、イマジネーションではなくをやったんですけど、
うんうん、
なんかみんなも薄々感じてると思うんだけど、ちょっと成果をちゃんと残したいなってるわれで、2021年はなんかいろんなものを結構2020年自分で作ってきたっていうのは割とあるんだけど、なんか成果というか、なんかこの評価をちゃんとされるもの、まあ、分かりやすく言うとコンペでこう入賞するとか記事に取り上げられるとか、そういうものはやっぱあんまなかったので、まあ、クラファンのやつとかはね、結構グリーンズさんとかいろんなとこ載せてもらったりしたけど、その成果にこだわるみたいなのはちょっと2021年大事にしたいかなっていうのはありますね、
うん、
そう、
うん、
割とそういうところかな。漢字一文字でみたいなのを昨日の夜ちょっと考えてたんだけど、なんかさ、いやなんか一番になるとか、なんかいただきみたいなのを考えたのよ、頂点の頂。でもなんかいただきってちょっと、いただきまでいい、ちょっとそれは弱気か、いただきまでいかなくてもいいんだけど、その成果を残したいぐらいのニュアンスのいい感じが見つかんなくて。
刻むじゃん、刻む。
あ、
爪痕を刻む。
あ、刻むとかいいかも、確かに。まあ、刻むいいですね。
痕跡、
うんうんうん。
生きた証を。
証に。
あ、証ね。なんか死にそうじゃないそれ、大丈夫。なんかちょっと。
別にまだ。証や証。
まあ、証いいか。
証を残せよ。
証か。なんか。
刻むもいいけどね。
刻むもいいか。なんかどっちもちょっとそろそろもう、なんか終わりそうな気がしちゃうのがちょっと怖いけど。
刻印だもん。刻印、
うん。なんか刻んだら、まあそうですね。でもそういう感じです。あの、ちゃんと生きつつ刻んだりとか。証だったりとかいただき的なものを目指していく感じですかね、
うん、はい、
まあ、成果にこだわりたいかもっていうのがあります、うん、ちょっと、まあ、あと質だね、質、うん、って感じですね。
あれ、たくみくんは来年は、大学院に復帰するんだ。
あ、そうです、今年休学してて来年は復学をします。はい、よろしくお願いします。
その大学院の研究をしながら、でも今のその制作している活動は続けてっていう。
そうですね。なんか最近やってる活動は。
なんで急に丁寧語なんだろう。
いやいや、ちょっと聞き方がうますぎて。丁寧語になっちゃった。でも本当に、いや、最近結構本当マジで感謝してるんだけど、大学院に入ってから始めたことはなんか全部一生続けていきたいなみたいなことが多くなってきて、
お、
嬉しいね。なんか、
いいね、
大学の 3,4 年とかって多分すごい血気盛んでいろんなこととにかく手出してめっちゃやるみたいなのやってたんだけど、その中で実際これずっとできるかみたいなのとか納得度高いものってあんまなくて、まあシンプルにやってて楽しいとかってことなんかあんまなくて、意外にでも今やってることはなんかただ楽しいだけじゃなくて辛いけど、なんか負けたら負けたら悔しいし、でも立ち上がりたくなるみたいな、そういう系のものばっかで、あの本当に、うん、なんかまあそれも大体誰か最初友達に声かけてもらったりとか、なんかよくわからないとこで出会って実はめちゃめちゃ仲良くなっていろいろやるみたいなところからスタートしてるんですけど、まあ、今ももちろんそうだしね、そういうところのはありますね。
うん、いいね。
はい。って感じだね。
うん。
なんかあれだね、個人の抱負もあるけど、なんか、イノブとしての抱負ってのも難しいけど、みたいなものもなんかね、あっても面白いなと思ったり。まあ、僕は成果を残すみたいな。公平は？公平は働くだっけ？
働く。
働くってむずいよな。
働くわ。
働くのか
な。そのお金をやっぱこう自らの手によってちゃんとこう生活できている額を稼ぐ本業として、
うん、
結構初めてだから、うん、働くわ。
それめちゃめちゃ難しいよな。確かに。
なんかね、副業でお小遣い程度とかじゃなくて、普通にも生活していくレベルっていうこと。
うんうん、うん。
まあ、それ以上に欲しいけど。働くわ。ちょっと稼いでくるわ。
あ、
なっちゃんとゆうくんはここまでの話だとどういう感じになるんだ？
なっちゃんはやっぱプロになるじゃん。
ああ、プロになるね。
まあ、プロになる、もしくはオンリーワンの道を見つけるみたいな感じ。
うんうんうん。
うん。
なんだ俺が言ってんのかって話。
まとめがうまい。ありがとう。
市倉くんは？
僕はやっぱり研究者になるっていうことで。
え？あれ？
そうなんか、そうなんだ。
違う。なんだろうね、僕の目標。でもなんか今年2020年1年通してちょっとようやく真面目に修論というか、あの自分の研究室の先生と向き合ってなんかな、
なんとなく加藤夏実笑ってたけど、
ごめんどうぞ。
なんとなくその先生がやりたいことというか伝えようとしていることがなんとなく分かってきて気がしていて、だけどそれがじゃあ果たしてその実際のプロジェクトの中、本当にリアルなプロジェクトの中、今修論だからだけど、それをリアルなプロジェクトというか実際にこう社会に出していくときにどう使えるのかっていうところのなんか接続があんまり分かってない、うん、なんか理論と実践の多分接続の部分がちょっとなんか曖昧で、だそこをもう少し詰めたいかなっていうところがあって、そうですね。やっぱり、やっぱりなんかものづくりとか、まあ建築をするにしてもそうだけど、どうしてもその理論だけが先行しても結局ね、
うん、
実際に作れたり、その、いいものというか、作れないと意味がないという感じがするので、どうやったら、それをこううまく両方理論も実践もこう両方両方にフィードバックするようななんかやり方というか道ができるのかなっていうのをちょっと探したいなと思います。
理論と実践だったりとか、まあ研究と社会の接続みたいなことか。
そうですね、
うん。めちゃ真面目やん。まあそりゃそうか。偉いな。なるほどね。
なんか研究と社会の接続ってさ、うまくいってる事例すごい少ない 気がする。勝手なイメージなんだけど、うん、なんか論文ってやっぱ論文という形でなんかあの紙で収まっちゃっていて、うん、なんかすごい面白い研究があったとしても技術があったとしてもそこで収まっちゃってる気がしてて、うん、なんかすごいもったいないなって、うん、
なんかいろんな、そうね、特にデザインとかあれだけど、うん、でもこう見てて、やっぱり、じゃあ、やっぱデザインラボっていう組織は結構いい場所なんじゃないかなっていうふうに最近こう思い始めて。
確かにそうだよね。
うん。まあその研究室として研究しながら、でもその実際のプロジェクトでこう社会とつながっていくみたいなのは、まあ、いいところだなって思ってます。
うん、また戻ってくればいいんじゃない？一回外出てみて、
うん、
そうね、それもあるなと思っている。
だからいい卒業の仕方した方がいいよ。
そうね、
絶対。
いや、そう、なんか俺もどっかで博士また戻って博士号取りたいなみたいなのはあるんだよね。今じゃないんだけど何年か働いて、そういうのはなんかね割とあるかもしれないね。とかまあ別に博士号ってものにこだわらなくても別に全然よくて、いろんなところで場所を変えながら学んでいくみたいな、渡り鳥みたいな感じでなんかやっていきたいなってのがあるね。なんか
そうね、なんかそういう職場だったとしてもそういう職場に行きたい、ね、こう実際のプロジェクトをやりながら結構自分の中で何かの領域を深めていけるような、なっちゃんのところとかだからそういう意味ではすごく、
うん、
なんか良さそう。
そうだね、なんか技術、なんか R&D を結構してて、で今嗅覚に関係するツールが、まあ、できてきた。だけどじゃあそれをどうやって、まあ、なんか社会に打ち出していくかみたいなところで結構今文脈作り、まあ、前端作りをしてるんだけど、なんかそこで結構なんか嗅覚と人の関係とか、なんかじゃあ昔はなんか香りを送るってどういう意味だったんだろうみたいな、こう歴史的な文化的な話とか、
うん、
こうそういうのも科学となんかカルチャーとみたいな、うん、結構いろんなとこ行き来して、
うん、
ストーリー作りみたいなするから、すごいやっぱ自分も勉強になるし、なんかいろんな人に気づきを与えたいとも思うから、やっぱそのプロジェクトを通してなんかおのずと結構勉強は、うん、そうだね、するかもしれない、うん、
なんかさ、
うん、
今の聞いて思ったんだけど、なんか自分の中でさ、なんだ、まあ、多分みんなこう4人に共通してるのって割とものづくりというか、まあ、何かをいわゆる作っていきたい、クリエイトしていきたいみたいなのはあると思うんだけどさ、その中でのこう自分の制作の中でこう割と芯が通ってるというか、これ共通してんなみたいな考えみたいな、なんとなくあるなみたいなの見えてきた気する。なんか具体的に言うと、なんかゆうくんとかってなんか建築、まあ建築の人ってイメージが強いんだけど、もちろん俺の中でもなんかその中でもうちょっとなんかこうその土地にある記憶とか、なんかそういう例えばね土地にある記憶を紡いで何かを作るとか、あと問いかける建築とか、そういうのをやる人っていうイメージがあって、で、ね、なんか俺はなんか最近そういうものをちょっと自分の中で何なのかなっていうのを考え始めてて、なんかそういうのってみんな意識するのかなっていうのを聞きたいなっていう、うん、
あ、なんかそれで言うと、僕この修論を通して結構自分のそういうなんか考え方がブレイクしたかもしれない。
ブレイクってどういうこと？
壊れた気がする。
あ、壊れたブレイクね。
うん。まあ壊れたっていうか、なんかそのずっと今までコンテクストをこうちゃんとこう調べていくというか、自分なりにこうリサーチしていくみたいなのをやっていて、うん、そこから最初スタートしてたんだけど、うん、やっぱなんかそのさっきも言ったけど、リサーチするデザインって、なんかその、うちのマイルズ先生が、こう、挙げている論文で、なんか RCA の学長だ、学長じゃないか。クリストファー・フレーリングって人が書いた、リサーチ・イン・アート&デザインっていう論文があって。
クリストファー・プレーリング。
フレーリングって人なんだけど、なんかその人がそのデザインとかアートにおけるリサーチが3つあるって、こう、まあ、分けていて、
うん、
でその中の一つがそのリサーチスルーデザインだけど、
うん、
なんかリサーチスルーデザインはその見ながらこうそれを触ってとか、それをこうなんか確 その使ってみて初めて分かることがたくさんあるみたいな、まあ、ことを多分ざっくり言ってるんだけど、うん、それとは別にこうリサーチイントゥデザイン、リサーチイントゥアート&デザインっていう定義もしてて、それがこう多分コンテクストとか、まあそのこれってどういうことだったんだろうっていうのをこう歴史の文脈から調べてったりとか、まあそのまあ結構で一般的なリサーチに近いのかな、そういうこう今やられていることとか、こういろんなプロジェクトを調べてったりとか、どういうことなんだろうっていうのを調べるっていうのがあって、僕はその昔は結構そのイントゥー強めでやってたんだけど、
うん、
今回の論文だとどっちかっていうとそのリサーチするをこう やり始めたというか、
うん、
まあ、やろうとしていて、だからなんか昔ってこうすごいこう自分の中でこうコンセプトがある程度決まって、こっちがめっちゃな変なずれた話になっちゃってるんだけど、修論の話みたいになって申し訳ないん
で、いやいや全然、
なんかそのコンセプトが決まってある程度筋道が見えて初めてものを作ってるみたいな、そういう感じだったんだけど、
うん、
なんかこの修論期間中はどっちかっていうともうよなんかこれが何なのかよくわかんないけど、とりあえず作ってみたで確かめてみて、何なのかやっぱ分かんなかったみたいな、それをずっと続けてったら、なんかこれなんかこれかもしれないみたいな、もともとやろうとしてたことはこれなったのかもしれないみたいなのが、なんか徐々に見つかっていって、で気づいたらこれだみたいなところにたどり着いてるっていうやり方を今回初めてして、なんか建築だったらその最初はよくわかんないけど、とりあえずいろんな模型作りまくってみるみたいな。でもなんか何なのかよくわかんないし、自分がどれやりたいのかもよくわかんないんだけど、なんかこれ面白そうみたいなところからどんどん進んでったら、最終的に、あ、これだったんだって、なる感覚に近いのかな。なんかそういう自分なりのこう今までやってきたアイデアだしっていうか、そのものづくりの順序というか頭の使い方がこう180度シャッフルされた感じがした。
なんか幼稚園児とかがなんか砂場で遊ぶとか結構遊びっぽいかもね、うん、なんか分かんないけど、
そうだね、うん、そうだね、そうだね、もっとその本当にこう身体的な感覚を重要視して、そのアナリティカルになりすぎないっていうのは
うん、
すごいよく言われてた。毎回クリティックでも、なんか、いや、アナリティカルすぎるみたいな。その、今知ってること、今調べたことを、こう、アーティキュレートしようとするな。そこから、こう、ロジックを作ろうとするなっていうのを、ずっと言われてて、毎回毎回提案するものを、パヒューって言われてて。
え、なんかさ、さっきのその、なっちゃんのプロの話じゃないけどさ、なっちゃんってそれめっちゃ得意な気しない？なんか
どれ？
なんかその分析的なんじゃなくて、作った自分のその感覚に素直になって結構コメントするみたいなことをイノブの中だとそれがめっちゃなんか得意というか強い気がする。なんか、ま、なっちゃんめっちゃ前立腱合いそうだなってずっと思ってんだけど、割となんか分析というよりはその自分の直感とかそれでもなんか物を作るのがすごい上手いなっていうイメージがあるから、
なん
か それって結構、まあ、プロとはちょっと違うかもしれないけど、うん、結構あんまりいない気がする、そういう人って、
うん、
なんか分かんないけど、俺とゆうくんと浩平って多分どっちかっていうと分析的だよね、
うん、てか多分あのうんそうだね、
なんか
いやでも結構私も分析的になっちゃうことあるけどね、なんか
そうか、まあ、そうだね、それも言ってるもんね、確かに、
うん、いやでも難しくて、でもなんか人を、いや結局まあなんだろう、企画で人を納得させて一緒に作りましょうみたいな、仲間を巻き込んでいくときには、うん、やっぱ論理的にもアプローチしないと納得してもらえないっていうか、うん、なんか進める上ではそういう部分大事だなと思うけど、
そうだね、
確かになんか一番最初からなんかめちゃくちゃ分析してとかあんまないかもしれない。だからもう結構後付けかも、私はなんかアイディア作ってから、
そういやなんかロジカルさが足りないとかっていうことを全然言ってるわけではなくて、
うん、
なんかなんつうんだろうな、なんか あんまうまく言語化できてないな、これは。
なんかやっぱその、こう、ロジカルになることは全然悪いことじゃないんだけど、
うん、
その、同時にそのカオスな状態を楽しめるようにならないと、なんかもっと直感的に、なんかいいのか悪いのかどうなのかっていうのを、
うん、
評価できるようにもなって、なんか常にこう、なんていうの、二人のもう一人の自分みたいな、なんか、いる状態じゃないといけない。まあ、それもしかしたらフェーズにもよって違うのかもしれないけど。
うん、
確かになんか論理的に説明できないと、なんか納得できないだと結構辛いよね。うん、自分のなんか直感ので感じてる違和感とか、
うん、
なんかそういうものを大事にして、そうだね、確かにカオスな状態を楽しめる。
うん、そうね。そう、なんか違和感を感じてて、その時にそれをこう、うん、なんか言語化しようってその場ですごい頑張るよりも、多分違和感を感じてるまま、うんうん、じゃあこれは違うからこっちなんじゃないかっていう方向に突き進んでった結果、後ろを振り向いたらなんか論理的に説明できるようになってるみたいな感覚が、
いや、めっちゃわかる。なんかさ、さっき聞いてて、ものづくり以外でもなんか自分のなんか人生っていうか生き方も全部そうだなと思って、なんか論理的にやっぱいくら就活の時とか特にそうだったんだけど、なんか論理的にいくらなんか私の軸はこれだみたいな言っててもなんか言葉だけふわふわしている気がして、言葉からなんか脱した瞬間っていうか、なんかいろいろなことを考えなくなった結果、なんか結局めっちゃ自分の好きな職場を見つけてそこに就職できたなと思ってて、でもなんか振り返ると割と全部自分のやりたいこととか、なんか大事にしてる思想みたいなことにつながってたりするから、ごめん、なんかめっちゃなんか離れちゃったけど、今聞いてて就活そうだったなってめっちゃ思った。
なんか素直さみたいなものに近いのがありそうだね、割と自分にどれだけ素直であれるかみたいな、
うん、
なんか論理で自分の素直さをねじ曲げて自分を納得させることって多分可能なんだよね、いくらでも、
うん、
そんな気はするんだけど、そこをなんか逃げずに、
うん、それをなんか僕、例えば就活とか多分就論もそうだと思うんだけど、本当に自分のことについてそれをやるっていうのは、まあ、結構楽じゃないけど、やっぱ自分のことだから本当に自分の直感に素直にいけるっていうのはあるけど、それをこう実際のプロジェクトでいろんな人の責任をこう抱えてる状態でそういうカオスな状況を楽しめるかっていうのは、なんかかなり
確かに
その試されるというか、
あ、確かにね、
なんか僕はでもそのマイルズはそういうやっぱそういうその強さというか、なんかその多分公平が多分これからそういう状況になるんだと思うけど、やっぱ実際に自分だけじゃなくていろんな人とかこうね、なんだろう、いろんな関係者とか多分責任が出てきたときに、それでも自分のやりたいことっていうのを、
うん、
これで間違いないっていうカオスの状況の中でなんか突き詰められるかっていう、
うん、
とこだよね。そのロジカルになりすぎずに自分の直感にその状況でもその
なれるかと、
そうそうそうそう、
ね、ロジカルじゃない分やってみないと分かんないところ
が増えるから、そのなんかトライアンドエラーのやっぱエラーのリスクが圧倒的に大きいわけじゃん。
しかもさ、ロジックがあるとさ、失敗した時もさ、なんか検証しやすいし、ロジックのせいにできるからね。ロジックがないとさ、
確かに、
いや、私のフィーリングで決めて失敗しましただとさ、うん、いや、私のせいやんみたいな、まあとかなるし、検証もしづらいから、説明責任が果たせないな。
確かにね。
まあそういう関係性の中ではできるけど、別にいいよみたいな、あなたが
まあそうだね
と思ったことで失敗したなら私たちは納得ですみたいな、
うん、
あなたのことを信頼してるんでっていう関係性だったらいいけどね。じゃない中でさ、いや私はこれがいいと思うんで、いや理由は私がそう感じたからですみたいなのでやって、
うん、
失敗した時にはってなるって言った。
確かに。
それは別に自分がされたとしてもそうなると思う。あ、ごめん、以上です。
ああ、そうだね、確かに。
難しいよね。自分の中であればいいんじゃない？しっかり説明できるロジックが。自分の中で。あ、だから周りの人は納得しないかもしれないけど、私の中ではこれこれこういう理由でこれは成功するって。
あそこ言語化できたら強いよね。でそれすらなんか分かんない状況だけど、自分としては直感的にいいと思ってるっていう状況が、
うん、
さあその状況で踏ん張れるかどうかっていう、
うん、
だね。
そうだね。いや、その直感と言語みたいなアイデアはなんか結構俺割とずっと考えてんだけど、なんか要はなんかさ、直感って後から言語化されて実はこうだったんだってなんか種明かしみたいになること多いじゃん。なんか、
うん、
まあ、それはいわゆるこうセレンディピティと呼ばれる瞬間なのかの名前の付け方いろいろあると思うんだけど、なんかでも逆に言葉にすることでこう直感の中で落ちてしまうものってのも絶対あって、なんかその虚数空間ではないけど、
うん、
そこがなんかね、どういうことなのかっていう、どういうことなのかっていうのもよくわかんないんですけど、そこの不思議さはあるよね。言葉にすることで救われる部分と、言葉にすることで失われる部分みたいなところ。
うん。そう。
うん、
でも物にしても、サービスにしても、そうビジネスにしても、やっぱりこう、プロトタイプ作って、やっぱやってみて、っていうのじゃないと、やっぱその直感はもう分からないっていう感じがある。アイデアベース、アイデアレベルで直感でいいって思ってたら、もう本当にやってみて、それ、うん、
結果を証拠にするって感じか。
そうね、そうそうそうそう。
うん、確かにね。
そうですね、
やっぱなんか何事も体験してみないと自分の感覚って分かんないもんね。
分かんないね。特にそれがさ、うん、本当に新しいサービスとかさ、新しいものだったらさ、うん、もう本当になんかこう、じゃあこれをなんかちょっと体験してみてくださいみたいな、テストしてみてくださいってこう被験者の人に言っても、なんかそのアナロジーがないっていうか、これが何なのか全く分かんないみたいな、
うんうんうん、
こんな感覚したことないみたいな状況の時って本当に言葉が出てこない。
うん、
本当にだからそれは想像なんかできないんだよね。多分体験してもなおできないから、
うん、
想像してなんてなおさらできない。
確か
に。いいですね。最近ちょっとあれだねなんか熱い回とかシリアスな回多いね。いいね。
なんか今年の抱負がずれてきた気がする。今年の抱負回
と今年の抱負を最初にやって、いや結局抱負って何かっていうと矢印の向きだと思うんですよ、やっぱり。なんで、うん、それでみんなのこう矢印の向きをこう確認するみたいなそんな感じで、どうですか、ちょっと見分けてますけど鹿さんがそういう感じですよね。
今
日今思い出したんだけど、オープニングトーク的なの全然やってなかったわ。で今もうエンディングトークに入ろうとしてんだけど、いい感じの時間なんで。いやでもちょっとこの後また4人でラジオ今年どうしてか話したいと思うんですけど、なんか攻めていきたいね、今年ラジオでも。なんか攻めていきたいというか、なんかこうなんかもっとこうもっとわけわかんない話ちょっとしたいなって最近思い始めてきてて、
うん、
今日のリサーチするデザインの話とかって多分日本で学生でできる人、正直マイルズ系の2人ぐらいしかいないと思うんだよ、マジで。ゆうくんと小一ぐらいしか、割と。
確かに。
なんか、なんかそういう、こう、ここでしか聞けない話みたいなのを、いや、もちろんなんか、聞くコストめちゃめちゃ高いんだけど、わけわかんないから。そういうのちょっとやっていきたいなって気持ちは割とありますね。はい。じゃあ、これはこの後の、激論の会議でまた話すんですけど。なんで、2021年もちょっとイノブラジオ、もっとね、面白い感じにしていけたらなというのがあります。ラジオ僕が最初やりたいって言ったんで、もっと頑張りたいです。
2021年はじゃあ結構みんなでも本当に躍動というか、なんかまた全然違う方向に一歩みんなが踏み出していくって感じなのか。
うん、うん、
そうだね。
1年でだいぶ変わるもんね、
はい、いやー変わるね。やっぱ1年前に自分の1年後を予測することは厳しいね、
うん、
無理よ無理無理。
それが面白いけど、
うん、だってあこれって今年なんだみたいなのばっかだもんね、振り返ってみると。そう考えると結構いろいろやったなって思うわ割と、
うん、確かに。
イノブもだってねまだ2年経ってないんだもんね。2月2年とかだもんね。
あそうだね、それそう考えるともう5年ぐらいやってる気がする。
だって俺多分、うん、高校と大学同じやつとかよりも全然イノブで過ごしてる時間の方が長いもん、変な話。
ういえ
それは嘘ついたわ。
まあでも時間じゃないよ。時間じゃないよ。
俺はそうだね。そう、感覚、そうそうそう。そう量的な時間ではなく、質的な時間的なことです。そうそうそう。
いいこと言った。
うん。
えい。
そう、なんで、ちょっとね、2021年も、イノブのラジオをよろしくお願いします、みたいな感じで、それではこの曲聴いてください、みたいな感じで音楽流してな。ちょっとそれも検討するわ。あの BGM というか、
うん、
ラジオ
今日のね、今回の
音楽、そうそう今回の曲みたいな。多分ねできないんだけど。
曲って流していいの？流していい？
なんかちょっとわかんないけど、基本ダメな気がする。
あそうなんだ。
そうか、ちゃんと CD 借りてきましたみたいな、そういう。
そう。ちょっと調べるわ。でもそういうこともやりたいな。はい。なんで2021年も。あのイノブラジオを聞いてくださってる方、あのまたよろしくお願いします。お便りもお待ちしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ新年1回目の放送はこのあたりで失礼します。
失礼します。
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 それではまた次回さよなら。
さよなら。
さよなら。